皆さんおはようございます。
Good morning, everyone.
はい。2ヶ月ぶりにお会いする皆さんも、アメリカから毎年台風のようにやってくるベックの皆さんも、初めてお会いする皆さんも、改めましておはようございます。
Beck team, but welcome, and once again, good morning.
祝福が皆さんにありますように。
God bless every one of you.
本当にベックは7月8月日本にやってくる台風のようです。
Beck, you guys coming is kind of like a typhoon moving through the town.
皆さん今東京とか大阪など大都市の流行ってる教会
というと
変な言い方ですが、たくさん若い人が来てる教会の多くはバイリンガル礼拝なんです。
In a lot of big cities like Tokyo or Osaka, these especially like towards young people, to draw in young people, these kind of bilingual services are becoming more popular.
英語のメロディーに乗って聖書の話を聞く、英語の勉強にもなる。
People who are interested in English,
or
interested in how things are in English, come to the services.
この教会でもモニカ宣教師が教えている英語のクラスにたくさんの人が来ています。
Also, many people come for Monica's English classes.
それで改めて、ベックの人、またお互いに気を集った人、感謝して拍手をいたします。
And so let's clap and thank God for what he's doing here.
なぜかというと、私だけ拍手してもらって、なんだか申し訳ない気がした
から。And I feel like I shouldn't have been clapped for coming up, so let's praise God. So we praise God by clapping for him.
私は2ヶ月前、ヨーロッパのクロアチアというところで転んで複雑骨折しました。
So 2 months ago, while I was in Croatia, I fell and broke my leg.
最悪のことが起こったと思いました。
I really thought it was the worst thing that could possibly happen.
7月は1ヶ月間イギリスにいる予定でした。
I plan to go to the UK in July.
スケジュールが全部ダメになった。最悪の休暇になったと思いました。
Ruined and my sabbatical was I just thought it was ruined.
しかしうちの家内は違うように思ったんです。あ、首じゃなくてよかった。腰じゃなくてよかったと思ったようです。
But my wife thought I'm so glad he didn't break his neck. I'm so glad he didn't break his back.
首だったら寝たきりになったかもしれない。腰だったら下から半分の感覚がなくなったかもわからない。
If he had broken his neck, he might have been unable to stand up. If he had broken his legs, he might have been paralyzed.
だから今日のテーマは、すごく悪いことが起こった最悪の中で、神様はそうじゃない。最善をくださるという話です。
And so, we see and we'll see today that even in the worst kind of situations, God makes the best path.
いろんな人に言われました。痩せましたねって言われました。
A lot of people have said, "Oh, you've lost some weight."
病院食食べてるとあんまり太らないんです。
You can't really gain a lot of weight eating hospital food.
今朝体重計に乗りましたら、6キロから7キロ痩せました。
I took my weight this morning and I've lost about 6 or 7 kilograms.
私の家の体重計はすごく優しいんです。
The weight thing in my house is really nice.
なのであなたの年齢は45歳ですよと出ました。
It says your age is 45.
優しい体重計。
It's very nice.
あんなにダイエットしたかったから、震災によって、まあ個人的な震災みたいなことによって体重が減って悪くはなかったんです。
It's not a diet. It's my own personal little disaster that happened, and it's been like a diet for me.
今日は聖書の中から4つのポイントでこのお話をします。
Today I want to talk about 4 points from the Bible.
暗記してるとすごく人生の力になるバイブルの言葉ですから、英語でも日本語でも出ますか？一緒に読みましょう。
If you memorize this, it's really a powerful verse for your life. So we're going to read Romans 8:28 together.
日本語か。じゃあまず日本語で読みましょう。
はい。Okay, first Japanese.
はい。神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。英語も出るんですか？
Is there English?
英語はない。
Okay, well, can I read it? ここ読んでいいですか？
いいですよ。はい。
Okay. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose.
皆さん、第一番目は、神を愛する人がいるベックの人のように、神を愛する人生があるんだということです。
The first point is that there are people who are beloved by God.
だって貯金して飛行機のチケット払い、時間を捧げて、そしてこの国この教会のためにわざわざ来る人がいますか？ 神様に歌を捧げたり、お祈りしてお話をしたり、神様の語りかけの聖書を一生懸命読んで、神様を愛する世界、神様を愛するこんな人がいるんだということを私たちは体験したんです。There are people who
worship God, who praise Him, who read His word, who fellowship together, and this is a world of people who are beloved by God.
本当に別府の人は神様を愛する台風のような人々だなと思った人は手を挙げてください。
きっとすごい迫力だったんだと思います。
私は先週5000人会場のところでちょっと写真が出なくて残念でしたがお話をしました。
I spoke at a meeting. There are about 5,000 people in theIn the hall.
その次は翌日は会食会がありました。
And, the next day there was a lunch.
いろんな音楽家の人が演奏したり歌ったりしました。
And, they had a lot of singers come and bands come.
日本人の昔テレビ見てた人は知っているかもしれませんが、ギターを弾く演歌のアントニオ・コガさんという人が来ました。
Some years ago, he's a guitarist. His name is Antonio.
演歌のこの人。コガメロディーって有名なんです。日本の音楽の基礎を作ったような人なんです。
And, そのお弟子さんなんです。
キリスト教と関係あるのと思いました。
And I thought, is this person related to the church or to Christ, Christians?
そしたらギターの前にお話を彼はしました。
But before he played the guitar, he gave his testimony.
ある時韓国に行った。
One time he went to Korea.
そしてクリスマスだから自分はすごい仏教徒だけど教会行こうと思って御塗り教会って私も何度か行ったとこに行った。
So even though he was a very devout Buddhist, he decided he was going to go and visit a church.
なんだか意味不明だけど最初から最後まで泣きっぱなしだった。
He didn't understand why, but from the very beginning to the very end, he just couldn't stop weeping.
家族に話したら家族も行きたいしてみんなで教会に来た。
And his family didn't understand, so they all came to the church as well.
そして結局私は洗礼を家族と一緒に受けたんですという証
でした。And they were all weeping too, so the whole family received Jesus.
なぜかというと、昔日本が戦争にあったとき、母は自分が小さいときに亡くなった。
This guitarist lost his mother when he was very young during World War II.
心のどこかに穴が開いて、自分は自分の母を、自分の親を求める、ふるさとを求める。
And he lost the feeling of home.
そのような魂の旅をしてきたんじゃないか。
And so his heart, his spirit was wandering.
そして神様を愛するたくさんと人々の中に座ったときにもう涙も止まらなくて。And he was sitting in the ここに来るための人生ではなかったかと思った。
His heart was touched.
皆さんも神様に歌ったり、神様に祈ったり。神様の言葉を読んだり、神様のために奉仕をしたり、そんな人生、そんな人々があるんだということに、今回出会ったんだと思います。もう一人の歌手の人は、
多分30
年以上前、日本ですごくヒット曲を出した、アイドル歌手だった人です。久保田早紀さんという人
で、
異邦人という歌は当時有名だったんです。しかし彼女も、いいお話をしました。芸能界は見た目と全然違う。
She was living in the world of idols.
本当に競争で。本当に人と比べて。
Everything was a race, and you were always comparing yourself to other people.
本当に孤独で。
And her heart was never at rest.
人気が出れば出るほど心の中がカサカサしてきて。
And the more popular she became, the more her heart felt.
自分の音楽のルーツはどこだろうと考え始めた。
And she thought, what is the purpose of life?
ああ、小さい時に行っていた教会学校だ。
But when she was really young, she went to a Christian school.
ベックの子供英語学校のように、
just like the children who come to the BEK camp.
本当は一回だけ行こうと思ったのに、何か心がずっと引っ張られて。
And she just thought, well, maybe I'll go to church once, and it was like her heart was being pulled there.
結局彼女は洗礼を受けて、
and she received she received.
テレビで歌う歌手ではなくてゴスペル歌手に今は変わったという歌詞でした。
Songs, she started singing gospel songs.
皆さん、神を愛する人生があります。
There's a people who are beloved by God.
一味違った神を愛する人々がいます。
And they're, they create this world, this kind of world of
ここにいるすべての人が子供たちも神様に招かれています。
And everyone is invited by God.
今日の聖書の箇所に神のご計画に従って召されたんですよと書かれています。
It says in the passage, according to God's plan.
これは神様に名前を呼ばれたという意味です。
God calls us by name.
皆さん、名前を呼ばれるというのは小さい子供でも 大人でも嬉しいことです。
When somebody is invited or their name is called, whether you're young or old, you feel happy.
私は今日2ヶ月目の2回目の外泊です。
This is my second time to speak this month. 1ヶ
月はクロアチアの病院、1ヶ月は日本の病院です。
I was in a hospital in Croatia and a hospital in Japan.
しかし先週第1回目の外泊がありました。
But last week was my first time to speak in front of people.
ホテルニューオータニというところに泊まったんですが、ホテルに東京のホテルに泊まりました。
I stayed at a hotel in Tokyo.
しかしまず5000人の会場に行くときに車が渋滞しました。
But from the hotel to the hall where the event was being held, it was the traffic was very bad.
私は係の人に電話を入れて着くのが遅くなりそうだからまた電話しますと言いました。
And I called the person who was in charge of the event and was like, it looks like we may be late.
しかし係の人はずっと駐車場で私待ちますと言いました。
And but that person who was in charge of the event just waited in the parking lot for him to come.
パーキングはもう場所が決まってますと言いました。
And he said that this is the parking spot for Pastor Sato,
地下の3階でした。
So I'm going to keep this here.
係の人は首を長くして私が今か今かと私を探してずっと待ち続けていました。
Just looking and waiting for Pastor Sato to come.
皆さん、神様も私たちの名を呼んで待ち続けています。
And God also calls us by name and then waits for us to come to Him.
聖書の中に有名な言葉があります。神様はあなたの名を呼んだ。
There's a famous Bible passage that says God calls you by name.
神様はあなたを愛している。
He loves you.
あなたは価値のある人間だ。
And, you're valuable to God.
神様は忍耐深く私たちの名を呼び続けていると思います。
God keeps calling our name.
それから私は皆さん方が私の名を呼んでくださったことをクロアチアで地球の反対側でひしひしと感じていました。
I really felt strongly how you guys were thinking of me and calling to me while I was in the hospital in Croatia on the other side of the world. クロアチアでこの教会の礼拝を携帯電話で見ていました。I watched the service here on my phone in the hospital in Croatia.
気になるから言いますが、皆さんの写りはなかなかいいです。
And I thought that the quality of the video was quite good.
賛美もバランスがいいです。
And the worship was quite good. He enjoyed.
Masashi 先生は貫禄があってメッセージが素晴らしい。
And he enjoyed listening to Masashi's message.
それから皆さんの手紙が届きました。お祈りしてますとか、
And,
忘れたような気もするけど忘れないとかいろんな手紙もらいました。
And so he received those letters.
私はそれ皆さんの私の名を呼んだ風に乗って風に舞って飛行機が
私は
プレイヤーに乗せられて空輸されたんですが神様を愛する人生があり、神様が私たちの名を呼んだ話をしました。
He calls our names.
じゃあ3番目の話をします。
And the third point.
それは神のご計画が一人一人の人生には必ずあるということです。
God has a purpose for each and every one of our lives.
神のご計画に従ってあなたは名前を呼ばれたんですよと聖書に書かれています。
It's written in the Bible that God calls us according to His purpose.
私が先週の食事会で残念だったのは、
One kind of sad thing about the dinner lunch last week.
その数週間前に本当は食事にご一緒だったはずの日野原茂明さんという有名なお医者さん。
Who was supposed to attend this church is kind of famous in Japan. His name is Hinohara.
本当は来るはずでした。
Shigehate, but he had passed away, so he didn't get to eat with Pastor Sato.
彼はセントルカ病院って聖ルカ病院の責任者のお医者さんでした。
He's quite a famous doctor.
たくさん本を書きました。
He established a very famous hospital here in Japan.
牧師の息子でもありました。
And he was the son of a pastor.
瀬戸内さんという仏教徒の人は、彼は死なないんじゃないかと思ってたとインタビューに答えていました。
And he lived a really long time, so they were like, "Is this person ever going to die?" in an interview once.
亡くなって来れなくなったのでビデオが流れました。
And he made a video.
すごくいいビデオでした。
And it was a really good video.
生前の証でした。
And it was the testimony.
自分の人生を変えたのはハイジャック事件だと言いました。
And he talked about his testimony. His life was changed by a hijacking incident.
昔ヨド号という飛行機がハイジャックされて、そのお客さんの一人だったんです。
An airplane was hijacked, and he was a passenger on that plane.
ハイジャックされたのだから自分はここで死ぬんだと思ったそうです。
And he thought, I'm gonna die because the plane's been hijacked.
しかし彼はタラップを降りて 2度目の人生が始まりました。
But he was rescued. The plane was okay, and his life began anew.
強く思ったんです。この命はいただいた命だ。
And he was strengthened, and he thought this life that I have is a gift.
神様からいただいた、イエス様がくださったイエス様のために使う命が始まった。
It's a gift from God. It's a gift from Jesus. So I want to live this life for them.
お医者さんとしての使命がリセットされました。
And his life was reset.
昔日本でサリンという毒事件が起こったんです。
There was a big kind of famous sarin gas incident in the subway in Tokyo some years ago.
彼はルカ病院をチャペルまで全部解放しました。
And the chapel.
そして国がまだ認めていない薬を毒で苦しんでいる人たちにどんどん自分の責任で与えました。
And the people from that incident came to the hospital, so they were taking care of them.
たくさん亡くなったけど、その病院では一人しか亡くならなかったんです。
And there were many people who passed away from that, but one person lived.
日本では今有名になった亡くなる時のいろんなケアのホスピスも彼が始めました。
And so the hospital is quite famous. And another thing it's famous for is the hospice program at the hospital.
しかし亡くなってから子どもたちはお父さんのことをこう評価していました。どのように評価したかというと、いろんなことをしたお父さんだったけど、一番優れて素晴らしかった点はクリスチャンとしてイエス様を信じる者として。一生涯を通したお医者さんであったということが最も素晴らしいと娘さんたちは言ったそうです。So, he did a lot of wonderful things in his life, but his son
said of him, the most wonderful thing he did was not the hospital or this program or that program, but that he loved God and followed Jesus.
ハイジャックは本当はない方がいいんです。
Really, you hope that your plane will never be hijacked.
しかしそれすらも神様の計画の中でした。
But even that was part of God's plan.
それから彼の生き方と使命感は変わったんです。
Because of that incident, his life was changed.
皆さん、私が座っているこの真っ赤な椅子は、はっきり言いますが、私が持ってきたんです。
This red chair is something that he brought here today.
先週、
It wasn't something that he bought himself.
5000人の会場で私は40分立っていられるだろうか、すごい不安で
した。So last week at the event, they weren't sure if he would be able to stand for the whole 40 minutes.
病院では40分は絶対立てないと言われたんです。
And the hospital said it's not a good idea for you to try and stand for 40 minutes.
しかし私は頑張るので絶対立つと思ったんです。
But I thought I'm gonna do my best and I'm gonna stand for the whole 40 minutes.
しかし本当は不安だからちょっと弱音を吐いたんです。
But I was a bit uneasy.About it.
もしかしたら途中で崩れ落ちると悪いから念のため椅子を用意してください。
So I asked them, I might need to sit down during it, so can somebody prepare a chair?
そうしたら係の人さん、こんなおしゃれな真っ赤な
椅子を用意して。So the event people prepared this really like fashionable standing out chair that stands up.
私は一回も座らないで40分話したらこの椅子が泣くんじゃないかと思ったんです。
I thought if I just stand the whole time, then this is a waste of chair.
そしてステージに立って5分も立たないうちにちゃっかり座っちゃったんです。
So I was only I only stood for five minutes and then I had to sit down.
そして係の人が言いました。よかったら福島に持ってってください。
And then the event person said, if you like, go ahead and take it back to Fukushima with you.
それで何でもくれるものはもらいますよってそんなに浅ましい私じゃないはずでした。
And I didn't really plan on receiving such a gift.
しかし急に欲しくなって持ってきちゃいました。
But kind of suddenly I ended up with the chair.
まさかこの椅子最後は福島県にたどり着くとは思わなかったと思います。
Probably no one thought that this chair would end up in a church in Fukushima
Prefecture. あんな5000人会場のスポットライトのど真ん中に置かれるとは思っていなかったと思います。
Probably didn't think this chair would even be on a stage being shined on by a spotlight.
赤い椅子の絵本でも作りましょうか。
Let's make a picture book about the life of the red chair.
一つの椅子の物語にすら不思議な計画があります。
there's a plan for this chair, a really mysterious plan.
私の左側にあるオルガンもそうです。
There's this organ here on the left.
このオルガンをプレゼントしてくださった新潟県の女性の人が先週訪ねて、先日訪ねてきたそうです。
From a woman in Niigata Prefecture.
一生涯働いた、貯めた退職金で買ったオルガンです。
She worked her whole life, and then with her like retirement money, she bought this organ.
しかし6年ほど前の巨大地震、大震災で頭痛が起こって弾けなくなったんです。
But then she in the earthquake she something happened and she was unable to play anymore.
その 1,2 年後私は新潟県にお話しに行きました。
And so she heard the talk.
彼女はその時ピンときて、あ、このオルガンは福島県で復活するこの教会で使うべきだと思ったそうです。オルガンにも神様の不思議な物語があります。
And so this organ also has a story of the plan of God.
椅子とオルガンに物語があって。私たちの大事な命には物語がない、神の計画がないなんていうことがあるでしょうか。
And so there's no lives, that human lives that don't have a story or plan.
日野原先生ほど偉大な人になってもみんなに一人一人に神様の深いご計画があります。
God has a rich plan for your life.
じゃあ最後のポイントは何ですか？
One more point.
それは 神様がすべてのことを働かせて全部良くしてくださる、益にしてくださる、プラスにしてくださるということです。
God works everything for good, for the best, to be positive.
ハイジャックにあった最悪のことも最善になるんですか。
Hinohara, who was on the hijacked plane, it turned out for good.
骨折したことも震災にあったことも最後は全部益になるんですか。
The disaster are all bad things.
私は何度かこの教会である本に書いてあった歌のことを紹介しました。
There is a song written in this church.
感動したから5000人会場でも話してきました。私たちの人生は神様が機械を使って織っている織物であるという歌です。
The song talks about how we are all woven. God's like a woven.
私たちの生い立ちや仕事やいろんなことを神様は金の糸、銀の糸で作っていくんです。しかしなぜか深い碁石を持って悲しみの糸も織り込んでいます。私たちは神様じゃないから、なんで悲しみの糸が私の人生にあるのだと怒ったりするんです。
We aren't God, so we might say, why are there painful or sad threads in my life?
しかし、やがて神様は旗織り機を止めて、やおら立ち上がってその全体像を見せてくださる。
God is working His plan, so when you hold it up afterwards, it's really a masterpiece.
その時私たちは知るんです。ああ、深い悲しみの糸は私の人生になくてはならなかったんだって。
That through the pain and through all the threads, we've together for good.
アントニオ古賀さんが若い時にお母さんを失ったことも、
久保田早
紀さんが芸能界で辛い思いしたことも、
日野原
お医者さんがハイジャックにあったことも、
一
人一人の深い悲しみの糸も、
each of them experienced a deep sadness.
神様は最後は全部益に変えてくださ
るんです。 But in the end, God turned it all for their good.
だから神様を信じ、
安心して歩む
ことができます。
and we can walk in that.
最後に私の怪我の話をします。
Lastly, I would like to talk about my injury.
そこはローマ皇帝ディオクレチアヌスというんですが、
there's this road that was built by the Romans, actually.
キリスト教徒を最後に迫害した、めちゃくちゃに迫害した皇帝の宮殿のほど近くでつるっと滑ったんです。
and he was walking and slipped.
それで、そして後ろから来たおばあさんも同じところで転んだんです。
And even behind him, at the same time, somebody slipped and fell. Lots of people fall on that road.
たくさんの人が転ぶ場所のようですが、私だけ救急車で運ばれました。
And but I was lots of people fall there, but he was the one who was carried away in an
ambulance. 倒れた瞬間にバキッて音がしたんです。
And heard like the sound, like a crack.
下半身が全く動かなくなりました。
And he couldn't move his legs.
向こうでは4箇所くらい折れてると言われましたが、日本に来たらバラバラになっていたんだ。大怪我だったと言われました。
And they said it's a very serious injury.
そして私は救急車で運ばれて、そして病院に行ったらすぐ手術のサインをしなさいと言われました。
And they said you have to sign if you want to get surgery.
そんなに英語も話せる人がいない。
And there was no one who could speak English or Japanese in the hospital.
初めて来た、そんな国の人ではないので。
And he wasn't a Croatian, obviously.
こんなところで手術して大丈夫かと思いました。
And he was wondering, is it okay for me to get surgery here?
お医者さんと話がしたいと言いました。
He was talking to the doctors.
そして体の大きいお医者さんが、あなたは今手術しないと。
And the doctor said, if you don't have
時間が経てば経つほど、
it's going to get worse.
取り返しがつかないことになると言われました。
You need to do it now.
私は初対面でしたが、そのお医者さんを信頼して、
そ
してサインをしました。
So I trusted those doctors' words and I signed, yes, I'll have surgery.
手術室は異様でした。今日のバンドよりもはるかに大きい重低音のロック音楽がかかってたんです。
私は
殺されるんじゃないかと思って
And I thought, I'm gonna die.
その10分後に意識が消えて手術が終わりました。
And so I was put under.
その国のあるお医者さんが言いました。
And there was another doctor who
said, あなたはあのブルーのルカスっちってブルーの先生に手術してもらったのって、普通してもらえないって。
And he said, were you the one who was the one who performed surgery on you, Mr. Bruno? That's really amazing. Bruno
is
Dr. Bruno is so famous.
その先生のもとに外科手術に来るんだって。
And he's like the best doctor in this whole area, not like the whole country, like the whole amongst these countries.
複数の整形外科のお医者さんにレントゲン写真を見せたら、
And so they sent the X-rays back to Japan, and the doctors in Japan also said, "Wow, this doctor did a really, really good surgery."
よくそれほどバラバラの骨をつなぎ合わせたことができるとはと言われました。
And the bone was like broken and sticking out, it got all put together.
20年前まで 内戦戦争を、まあ、シリアのようにやっていた国だから怪我人が多くて技術が高かったのかなと想像しました。
So I thought maybe Bruno, after where he had lived in war-torn areas, so he was a very good doctor.
しかし手術は良かったんですが、リハビリがあんまり進んでいる国ではなかったんです。
But even though the surgery there in Croatia was very good, their rehabilitation program is not very good.
先進国じゃないので、まあ、エアコンはないし、私もパンツ一丁でみんな一丁でしたから気にしなかった。
Hospital doesn't have air conditioning there, so everyone was just wearing their underwear.
衛生的に大丈夫かって心配もしました。
And there were lots of things we were worried
about. 内戦の時のベッドのようなところに私も寝てたんです。
And there was no privacy.
早く日本に帰ろうと思いました。
And I really wanted to come back to Japan.
しかし私は起き上がることができなかったんです。
But because of my injury, it was difficult.
ストレッチャーで飛行機でリフトアップされて日本に帰るのはそんなに簡単でなかったんです。
It's not easy to go to get a stretcher on a plane and
5席も6席も7席も一人で取ることは難しかったんです。それから通過する空港のお医者さんの全員の許可書が必要でした。これほとんど不可能だと思えたんです。
Kind of almost impossible.
いろいろ寝ながらチャレンジして、
もうダメかと思った。We were trying, testing out various possibilities.
そのチケットがダメになる1時間前に、
and about one hour before,
コペンハーゲンという空港のお医者さんから許可しますと来たんです。
We received the permission from the connecting area in Copenhagen.
私は救急車に病院から乗せられて空港に向かいました。
So I was put on the ambulance and taken to the airport.
その救急車が荒っぽくて、私は骨折するんじゃないかと思ったんです。
And there was almost nothing in the ambulance, so I was really worried.
もう一度成田空港に着いたら救急車が待ってるはずなのか、車がいないんです。
Once I received came to Japan, there was supposed to be an ambulance waiting to take me to the hospital, but there wasn't.
タクシーに乗って予定されていた。
So I ended up having to ride in a taxi.
空港のそんな遠くない病院に行こうかと思ったら、そこに入れなかったんです、今度。
And I was planning, I thought I could get into this one hospital, but they were like, no, we can't take you.
結局全然思っていなかった病院に入りました。
So I ended up in a hospital that I hadn't considered at all, a completely different hospital.
それは神様のベストの選択肢でした。
But that was God's best choice.
そこにはプロのスポーツ選手が来る。その県で最も大きなリハビリ施設がある病院でした。芸能人も来たりするところでした。そして私は最善のリハビリを受けています。今回のことを通して私は思いました。最悪と見える中でも、
You might look and oh no, this is the worst.
神様は次の最善、その次の最善を用意してください。
But God turns it into the best and even better.
イエス・キリストの言葉のように山も動くんだと本当に動いたと思いました。
And, God can actually really move mountains.
モーセのエジプト脱出じゃないけど杖をついたら海が分かれたって本当に分かれるんだと思いました。
Just like when Moses led the people out of Egypt, God splits the waters.
それにダイエットもできましたし。
And I had a diet.
まあもう一回こういう経験をしたいとは思いませんが。
I don't want to experience this ever again.
これは最悪だと思うことに出会っても全然大丈夫。
You might think this is a terrible thing that happened, but it's really okay.
神様は次々と最悪の中で最善を見せて、
God really works for the best in the worst situations.
私たちの神様がどんなに素晴らしいかを教えてくださるんです。
And so I can proclaim how great and wonderful our God is.
今日アメリカの人も日本の人も一緒に本当に主は素晴らしいと賛美をしてお祈りをいたしましょう。
Today, Americans and Japanese together, we proclaim how great God is.
ご一緒にもう一回この聖書の箇所、日本語と英語で一緒に
世羅
さんに読んでもらって、一緒にハーモニーで、ハーモニーにならないかな、でも読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。黙祷いたしましょう。
Let's quiet our hearts before the Lord.
そしてキーボードを聞きながら、
As the keyboard plays,
今日の聖書の語りかけを思い巡らしましょう。
Let's remember the words we heard from the Bible this morning.
神様を愛する人生があります。
There are those who love God.
神様を愛する人々がいます。
There are those beloved by God who love Him.
ベックの人がそうでしょう。
And the J17 team are such people.
一味違う人生もあるのかと心に何かを感じる方はいないでしょうか。
And so the world sees that and says there's something different.
実は神様が私たちを必要としておられます。
God uses us.
こんなつまらない命だと思っても、 神様が私たちの名を呼んで待ち続けています。
daily life, life might seem kind of normal and unexciting, but God is using it.
地球の裏側にいても地下駐車場で待つように神様は待ち続けています。
God is working.
そして神様の大きなご計画が私たちの人生にあることを知るでしょう。
And is working his purposes in our lives according to his plan.
その計画は不思議です。
It's really mysterious.
悲しみの糸があり、
There are threads of sadness.
最悪の出来事に遭遇し、
There are things that just seem the absolute worst.
しかし神様が最善を成してくださる素晴らしいお方であると、
But God is turning that into good, the absolute best.
一人一人が体験できます。
We all have experienced it.
これから私が一言ずつお祈りします。
あ、そうだな、
私も一緒に教会に来たんだからお祈りしたい、そう思う方は私と同じ言葉で私の後に続けてお祈りしてください。祈りましょう。天の父なる神様、命をくださり感謝します。今まで自分のために歩んできました。
We've been walking in our own power.
しかし天を見上げ、
But now we look to heaven,
賛美を捧げ、
and lift our praise,
祈りを捧げ、
and lift our prayers,
時間を捧げ、
and give you our time,
財を捧げ、
and give you our resources,
生きる人生が
so that we might live our lives,
あることを知りました。
for you.
私も神様を愛します。
God, I love you.
心の扉を開きます。
I open my heart to you.
この地上に来られた救い主イエス様を私の心の中にお迎えします。私の名を呼んで待ち続け探してくださり感謝します。悲しいこともあなたの大きなご計画の中です。あなたの御手の中で最善を信じ、一歩でも半歩でも前進します。新しい一週間を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。もう一言祈ります。天の父なる神様、感謝します。たくさんの方のお祈りによってこの教会に戻ってきました。
別
区の方々の奉仕も感謝します。人生は出会いです。彼らを通して神様に出会うことも感謝します。
意味
のわからないことが人生にはたくさんあります。多くのことは後から分かりますが、
And someday we'll understand.
涙を拭いて天を見上げ、
through tears we look to heaven.
とにかくあなたに信頼して前進しますから、
And we put our trust in you and move forward.
ここにいる一人一人の大切な一週間を
For this next week,
神様が豊かに祝福してください。
We pray that you would bless.
いつも神様を感じ、
That we would know your presence.
背中に神がおられることを告白し、
That we would confess that you are with us.
弱くても堂々と、
That we would strengthen the weak.
勇気を持って、
That you would give us courage.
困難を乗り越えられるように、
That we might overcome.
豊かに祝福してください。
Please bless us richly.
一人一人の健康を祝し、
We pray for the health of everyone. 家庭を祝し、 For the homes.
お仕事を祝し、
For jobs.
あらゆる技を祝してください。
For everything.
神様の光の子供として、
God, we are your children.
教会の門をくぐった者として、
God, we are your church.
栄光を表してください。
May we show your glory.
病の中にある方々、特に川口姉妹をお癒しください。
We pray, particularly for Kawaguchi that you would heal her.
一人一人の心の中にある願いを引き上げてください。
We lift up the desires of our hearts.
今日の礼拝を感謝します。
We thank you for this service today.
イエス様のお名前でお祈りします。
We pray this in the name of Jesus.
アーメン。
アーメン。